ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、東ひかりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。これまでひかりさんの人生、本当に波乱万丈といいますか、さまざまなお話を伺ってきました。お母様の介護の話もたくさん聞かせていただきましたが、その中で介護の事業もスタートされて、最初はもう本当1年目ぐらいは大変だった、わからない中で大変だったけれども、その後どんどんと年商というんですかね、こう年々上がっていって、である時ぐわっとこう上がった時があったと。もうなのでちょっとリアルなねお話で恐縮ではありますが、ただこの番組名がピアノの音で右肩上がりの人生をですから、そのあたりの収入面とか会社のね年商、そのあたりがこうぐわっと上がった、そのあたり何があったのか、ちょっとそこも伺いたいんですけれども。
はい、そうですね。ね、スタートは本当にこうケーキ屋のスタッフと私の友達のね看護師さんにお願いして、ほぼ素人の状態のね人ばかりで5人とかで始めたんですけれども、正直そんなにこう事業としてやろうと思って始めたわけではないので、母のヘルパーの数が足りないから、自分で事業所をやって、知り合いに声をかけながらですね、母の、24時間をなんとかケアできるような体制を作りたいっていう、それだけが目的だったんですね、一番初めはね。ところが、やっぱりこう看板を出してね、名前をつけて、事業をやっていると、利用者さんたちから電話がかかってきて、ヘルパーいませんかっていうことでね。で、それも初めはやっぱり自信もないですし、やりたかったわけでもないので、お断りしていることが多かったんですけれども、だんだん私もね、母、ヘルパーが揃ってくると、私が、時間が余っちゃうっていうか、で、なんで私だけ仕事しないのみたいな感じの、こう、目線がね、だんだんみんなからこう、冷たい感じになってきまして、あなた遊んでるんだったらあなたが介護すればいいじゃんっていう風になっちゃうじゃないですか。で、どうしようかなみたいな感じで。で、電話かかってきたら、やっぱりこう、初めはね、断ってたんですけど、じゃあ、行けばいいんでしょうっていう感じで、誰に言ってるわけでもないんですけど、とぼとぼと、利用者さんのお宅に訪問するようになりまして、で、やっぱり ALS のね、患者さんが多かったんですけど、話を聞いても、現場を見せてもらっても、もうとてもじゃないけど自分がやれるとは思わなくて、母は肉親でね、母親であるからね、体のこともやれるし、で、万が一のことがあっても自分の母ですからね、責任も全然その、他の他人というかね、利用者様を自分がお預かりするっていうか、そんな大それたことでやっぱできると思ってないですからね、初めのうちってね。でも、私がでもこれ断ったら、このお家は大変なことになるんだろうなっていうのはわかるんですよ。自分家族だったのでね。で、だんだんと少しずつ受けるようになりました、仕事をですね。超その、下手くそヘルパーというか そこからの私スタートなんですね。
はい、もうそっか、本当にやったことのないところから。
そうです。山口さんとそんなに変わらないっていうか、今の。一応母のことは見よう見真似と、いろんなヘルパーさんとか看護師さんとかね、いろんな方に教えてもらいながら、初めは歩けないところからですよね。だんだん歩けなくなって、車椅子に乗せて、車椅子を押すようになって、そういうね、最後寝たきりになってっていう状態ですけれども、で、ね、排泄の介助とか、そうやって景観でね、栄養を色から落としてあげるとか、お顔拭いてあげるとか、ね、靴下履かしてあげるとか、もう本当に着替えからね、母のことはやってましたけれども、そんな他の方に対して自分がそうやるなんて、想定外だったので、本当にひどいもんでしたね。ただ、やっぱお断りすればそのお家が大変だっていうのだけが分かってるから、 まあ、断るってことはやっぱ人としてどうかっていうのでできなかったんで、まあ、取り組むようになりまして。で、いろんなところに行けばですよ。まあ、うちよりも大変なうちいっぱいあるんだっていう、こう、現実を知ってしまうわけですね。
はい。
で、これは私一人では24時間365日しかないですから、もうとてもじゃないけど、その一人で全部なんか回りきれるもんでもないですし、これはもうヘルパー圧倒的にやっぱり足りないんだっていうのを、こう行けば行くほど、身に、なんとかね、もう本当、もうなんかこう痛むわけですよ、胸がね。本当に気の毒っていう。で、もう自分は、まあ、あるきっかけがあったんですけど、ちょっと売り上げの話から遠くなっちゃいましたけど、まあ、本気でじゃあ事業を取り組んだきっかけっていうのがあるんですよね。それはまあ、30代の女性で、ALS だったんですけども、私はね、確か水曜日のもう2時間か3時間、ほんと少しの時間だけしかお家にお伺いすることできなくて、もういっぱいだったんですね。他の利用者さん入ってしまっていて。で、でも、その方は、しかもその、まだ ALS 発症して日にちが浅い方だったので、お話もなさっていたし、召し上がっていて、まあ、日常的にそんなにこう、ケアがたくさん必要な状態ではなかったんですけども、呼吸器をつけないっていうことだけは決めておられたんですよ。私、それがすごくショックでして、こんなに綺麗で可愛くて優しくて、素敵な方が、まあ、呼吸器つけないという選択をされているから、まあ、2年後ぐらいには、亡くなってしまうんだっていうのを、すごくもう、本当にもうショックだったんですね、それが。で、週に2時間ぐらいしか行かないんですけど、3回ぐらいで私、クビになっちゃったんですね。
あ、そうなんですか。
はい。多分それはまあ、未熟であった、ケアがね、未熟だったことももちろんあると思うんですけども、それ以上に、こう、呼吸器をつけた方がいいよっていうオーラというか、もう自分がその、あまりにもそれがこう、強すぎて、まあ、鬱陶しかったんだと思うんですよ。まあ、本当の理由はわからないですけどね。ただ自分はもう、つけないってこともショックだったけど、クビになっちゃったってことに対して、ものすごい、こう、押し込みまして、まあもちろんね、その、やっぱりこう、自分拒否されてるわけだから、それもショックですけど、なんかもう異常なまでに私落ち込んだんですよ。で、まあまた考えたんですね。こんだけ落ち込むって私何なんだって。単に自分が拒否されたことがね、その傷ついちゃったのかしらって思ったんですけど、いやいや違うと。自分は事業所、ヘルパーの事業所をやっていながら、彼女に対して、なんで呼吸器つけないのっていうね、もうこれじゃ子供ですよね。だだっこじゃないですか。こういう状態だったわけですよね。呼吸器つけて生きた方がいいに決まってるっていうような感じで、本当にこう、幼いっていうか、幼稚っていうかね。まあ、自分事業所やってるわけだから、本当だったら、ね、まあ、呼吸器つけてね、生きていただきたいけれども、うちはヘルパーをね、精一杯、お宅にね、派遣しますというか、もちろん、うちだけでやれるようなね、時間数じゃないんですけど、呼吸器つけると。何社か入るんですけれども、それでもね、うちはこんなにたくさんヘルパーがいるんで、ベテランのヘルパーさんでね、こんなにいい方をね、お宅にはね、多分ご紹介できると思いますみたいな、こう、そういう状態だったら、私多分ここまでこう、落ち込まなかったと思うんですよね。結局自分が入れるの2時間しかないですよ、週にね。これが自分とこの事業所の精一杯で、でも、呼吸器つけてっていうね。まあ、これじゃあ、まあ自分は事業所をやってて、なんだこの様はっていうふうに、患者さんで何の役にも立てないじゃないで、ないかっていうね。結局、呼吸器つけてほしいって望むばっかりで、自分は何もできないんだ、やってないっていうことに関して、これじゃいけないっていうか、まあ事業所やってるわけだから、求人かけて、どんどんヘルパー増やそうって、いや、まあその時にこう、前を向いたというのか、初めてこう事業としてね、自分は取り組もうっていうふうにこう、決意した瞬間でしたね。
なんか、そのあたりからもしかして、売り上げというか、
まあ、そうですよね。もちろんそうですね。まあ、それまでは本当にもう母のためだけにやってることだったので、 他の利用者さんのヘルパーをもっと増やそうなんて、ほぼそういう気も初めはやっぱりないし、力量というかね、能力もないですし、ただやっぱりその出来事をきっかけに、まあ本気でこれは自分は人を増やすんだっていうふうに考え始めましたね。やっぱりそれは一つ大きく、事業が大きくなった、まずはスタートですよね。だからこう、事業を大きくしてやろうっていうか、売り上げを上げようっていうふうに考えたわけではないんですよ。で、そんな呼吸器つけて、で、わーってね、幼稚園児みたいに泣いて叫んでる自分じゃダメだって、やることあるだろうっていうふうに考えたときに、求人かけようって、じゃあ、どこで求人かけたらいいんだって。で、いろんなことを調べたり、業者さんっていうかね、そういう人たちに会って、まあ、リサーチして、どうやって求人かければ人が集まるのかとかね、そういうことをやっぱり何回も何回もこう、トライアル&エラーというか、やり続けるしかないですので、そういうことっていうのもね、初めてやることですから、それに取り組み始めて、もっと必要だ、もっと必要だっていう気持ちになって、で、やっぱりそれが結果的にはそう成果につながっていったっていうようなことですよね。だからやっぱりここは、数字を追いかけたっていうわけではなくて、気持ちが、まあ、純粋な気持ちが、どんどんどんどんこう、現実になっていくっていうことが、すごく大事っていうふうに、今も考えるんですけど、まあ、ここは本当に井出木先生が教えてくださっている通りで、まあ、数字ね、目標、ね、今月はこんだけやるぞとか言ってね、それでやれるんだったら本当苦労はないわけで、そうじゃなくて、やっぱり仕事というのは人の役に立った成果として報酬があるわけだから、どれだけ自分がね、やっている分野で人の役に立っているかの結果なんだよっていうね。で、よくおっしゃって、私が一つやり続けて、今もやり続けていることは、まあ、あなたの仕事は何ですかっていう質問に、ちゃんと自分で答えがね、言葉で答えられたら仕事はできるようになっていくよっておっしゃったので、それは当初からずっと続けていることですね。
あなたの仕事は何ですか？
まあ、自分の仕事は何だってことを明確にするってことですね。
そうでしょうね。数字数字というよりも、その数字の先にあるお客様とのどうお役に立てているのかとか、気持ちの部分とか、あと自分のこれでしっかりとプロとしてやっていくぞとか、その気持ちの変化とか、そういうところがやっぱり相まって、それがまあ数字に結果結びついていかれたと思うんですけども、ちょっとぜひその肝心な、また どうしてもね、そのリアルなところを聞きたいなと思ってしまうので、ぐわっと上がったという、そこに何があったのか、ちょっとこれ次回教えてください。
じゃあ次回はそこの具体的なところをお話しさせていただきます。
はい、お願いします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。